医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は患者の旅行への同行サービスを専門とする兵庫県尼崎市にある子羊クリニックの取り組みについて、子羊クリニック院長の小松康史さんに伺います。
患者さんのご旅行に同行するサービスを専門にされているということなんですけれども、具体的にサービスの内容を伺えますでしょうか。
普通であれば旅行なんてとても難しいという病気の方とかですね、高齢で体が弱っている方、こういう方の旅行に医師もしくは看護師が同行して、その旅行を可能にする、夢を叶える、実現するということが、私たちのこの子羊クリニックのサービスの内容です。もし途中で何か治療が必要であるとか、体調の変化が心配であるとか、そういう患者さんのために付き添って不安なく旅行ができるようにお手伝いをするということがサービスです。同行することによって、普段病気のせいでですね、何かお薬を常に使っている、酸素の投与をしている、それとか経管栄養を毎日しているとか、はい、患者さんによっては毎日点滴が必要とか、もし医師とか看護師が旅行に同行すればですね、はい、そういう旅行が可能になると。患者さんとかご家族はですね、症状のこととかちょっとした病状の変化ですね、そういうことを医者に任せて自分たちは旅行を楽しむことができると、そういうことですね。
そうしますと、移動の交通機関などの制限とか少し気になるところなんですが、
どんな交通機関でも可能ではあるんですが、場合によったら介護タクシーとかですね、そういうものも利用されたらいいかと思います。
準備作業というのはどのような形で進めていらっしゃるでしょうか。
そうですね、これはもう患者さんによってもう必要な準備とか、はい、考慮すべきことっていうのはいろいろですので、もうその患者さんごとに考えていくことになります。まあ移動の手段であるとか、トイレのこととかですね、はい、それとかお食事のこととか、その患者さんごとに考えて、必要となるものはあらかじめホテルとかですね、相談して手配をして旅行に臨むということになると思います。
やはり先生方とご旅行を希望されている患者さん、ご家族の方と相談しながら旅行を組み立てていくというような形でしょうか。
提携している会社でそういう介護が必要な方の旅行について、こう専門の方もいますので、そういう方とも連携しながら準備を進めていきます。
旅行の、まあ、プロフェッショナルといいますか、そういうのご経験がある方がいらっしゃると、ちょっとスムーズに、計画も立てやすいというところがあるかもしれませんね。で、実際に旅行先で病状が悪化した場合の対応っていうのはどのようにされているんでしょうか。
そうですね。あらかじめですね、必要になる可能性のあるお薬は持っていきます。はい、その持っていったお薬の範囲で対処が難しいとかいう場合にはですね、旅行先の近くの病院にかかることもあるかもしれません。どうしても対処が難しいような場合は、旅行を切り上げて帰ってくることになる可能性もあります。そのあたりの判断は、医師が同行するということによってですね、的確に判断できます。もし患者さんだけで旅行された場合にはですね、いつ医者にかかったらいいのか、ね、途中でもうやめて家に帰った方がいいのか、そういう判断が非常に難しいと思うんですが。
確かにそうです ね。せっかく来たので、最後までちょっと楽しみたいなって無理をされてしまうケースなどもあるかもしれない。
どこまでこうね、無理をしても大丈夫なのかっていうのは、ね、なかなかこう、はい、難しいところだと思いますね、一般の方ではね。はい、
行き先によって、例えば救急対応の医療機関がその行き先にあるかどうかなども事前に調べられたりされる。
そうですね。まあ、事前の準備の中で、それも必要に応じて準備して、下調べをしておくことになると思います。
はい、で、実際に例えば患者さんなり、患者さんのご家族なりは、まあ、一番気になるところは、どのぐらいの旅行費用を見積もっておけばいいのかなというところで、その辺気になるところと思うんですが。
そうですね。まあ、お金のことはですね、旅行の内容、所要時間といいますか、はい、全体の長さですね、それとか患者さんの病状などによって大きく変わってくるんですが、はい、まあ大雑把に言いますと、日帰りの旅行であれば数万円というところですね、はい、で、一泊二日であれば、まあ20万、まあ場合によっては40万とか、それぐらいになるかもわからないです。はい、これを聞かれると、ものすごくこう高い 金額のように、まあ、思われると思うんですね。まあ、できる限りその負担感を、まあ、少なく抑えたいと思いますので、分割で支払っていただいていいと。頭金もなし、金利もなしで、まあ、支払いの計画はもう患者さんにもう自由に決めていただけるというふうなことは考えております。
小松先生は大学を卒業後にいろいろな病院でご経験されてから子羊クリニックを開設をされたと思うんですけれども、その開設の経緯などちょっとお話しいただけますか？
はい、そうですね。まあ、私は1990年に神戸大学を卒業いたしました。はい、で、卒業してすぐに特集会というところで研修を受けました。はい、最初は茅ヶ崎、それから湘南鎌倉病院、それから大和特集会病院、そういう神奈川県の3つの病院で研修を受けた後、1993年からは神戸特集会病院で内科、外科、それから救急の患者さんを見る仕事をずっとしておりました。で、麻酔科の標榜医の資格も神戸特集会病院にいる間に取りました。はい、18年勤めたんですけれども、はい、自分にはまだ何かこうできることがあるんじゃないかということを思い始めまして、はい、尼崎医療生協病院の緩和ケア科に勤めるようになりました。はい、緩和ケアの医者をしている時にですね、一人の患者さんとのこう忘れられない出会いがありましてですね、はい、70代の女性の方で、癌の末期で入院してこられた方だったんですけれども、はい、体が弱ってきて座ってるのも難しいと。食事もあまり喉を通らないと、はい。そういう状態で入院してこられたんですね。で、入院してこられた最初の日に治療方針とかについてですね、ご家族とは話をするんですが、長男の方とですね、はい、話をしたんですね。で、その中で、まあ、残された時間がもうかなり短くなってきています。おそらく2週間から4週間の間ぐらいかと思います。はい、この残された間に、何かご本人がし残したと思っていることとか、ご家族として最後にさせてあげたいと思っていることは何かないですかとお尋ねしたんですね。そうするとですね、長男さんはですね、毎年山梨県にさくらんぼ狩りに行ってた。で、今年もそれに行くのを楽しみにしてた。こんなに体が弱ってしまったら、とても無理ですよね、って言われるんですね。それに対して私はですね、いや、無理とは言えないです。ただ、旅行をすることによって、体に負担になりますし、それによって体力を消耗して寿命を縮めることがあるかもしれません。場合によるとですね、旅行先で何か大きいことが起こる可能性もありますと。はい、そういうことをお話ししてですね、まあ、それでもそのことを分かった上で旅行をしたいと思われるようであれば、それは不可能ではないですよと、お話ししたんですね。はい、そうすると長男さんはですね、このまま死ぬまで病院のベッドで横になってずっと天井を見てるような、そういうことを続けているよりは、たとえ寿命が短くなったとしても本人の願いを叶えてあげたい、家族として最後にいい思い出を作りたいと、そういうふうにおっしゃるんですね。わかりました、じゃあ旅行前提としてこう準備をしていきましょうということでですね、天ヶ崎から山梨県までの一泊二日の旅行を決行することになったんです。
はい。
まあ、二台の自家用車に分かれて、総勢10人ぐらいでですね、片道8時間ぐらいのそういう旅行に行きました。もうご本人は車椅子に座ってるのも辛いので、車椅子で車まで行って、それでもうリクライニングを目いっぱい倒してですね、寝た状態のまんま移動すると。そういう形で出かけました。まあ、ですが、こう、山梨県、その桜んぼ園についてみるとですね、2時間ぐらい平気で車椅子に座ってですね、桜んぼ狩りが楽しめたんですね、
はい。
翌日はホテルの朝食をですね、結構な量召し上がったりとかしてですね、はい、旅行をすることによってですね、生きる力が回復してきたみたいな、そういうところがあってですね、ご本人もご家族も喜んでですね、旅行を楽しまれたんですね。まあですが、やはり体力の消耗は著しくってですね、無事には旅行から帰ってくることはできたんですが、はい、まあ、結局その2日後に患者さんは亡くなったんです。肉親が亡くなったっていうことでご家族はものすごく悲しまれるかなと思ったんですけれども、もちろん悲しさはあったんですけれども、それ以上に患者さんが 自分の人生を生き切ることができるようにしてあげられたということでですね、非常にこう満足感、納得をしてですね、おられたんですね。で、私自身もですね、もっともっと悲しくなるかなと思ったんですけど、本当に意外なほど悲しくなくってですね、患者さんが自分らしく生を全うできたなということでですね、はい、嬉しく思いました。本当にこう医者としていい仕事ができたなと思ってたんですね。それから月日が流れて約1年後なんですが、
はい、
全国介護タクシー協会という会社があってですね、はい、まあそこに旅行事業部っていうのがあるんですけれども、はい、そこの会社は介護が必要な人でも介護タクシーに乗れば旅行を楽しむことができるんですよということを進めている会社なんですが、そこの会社がラジオ番組を放送しててですね、毎週、まあ、15分間日曜日の朝の番組なんですけども、もうそれを私は以前から時々聞いててですね、いい番組だなと思いながら聞いてたんですけども、今年の5月のその放送を聞いてる時にですね、ふとこうひらめいたんですね。これを自分の仕事にしてみようと思ってですね、患者さんの旅行に同行することによって初めて旅行が可能になるという、そういう方がたくさんおられる、そういう方々の旅行を実現することによって、その患者さんにもご家族にも希望と喜びがもたらされるような、そういう働きをですね、自分の仕事にしてみようと、そういうふうに思うようになってですね、全国介護タクシー協会の社長さんとも話をして、ぜひ頑張って一緒にやっていきましょうというふうな、まあ、お話もいただいてですね、非常にこう励まされてですね、
はい、
それでこの8月1日に開業に至ったと、そういう経緯なんですね。
そうだったんですね、はい、今までのその病院でのそういったお仕事を通じて、うん、経験されたことがきっかけになって、うん、それをより広める形でクリニックを開業されたという感じですね。はい、わかりました。先生、ありがとうございます。そうしましたら先生に引き続き、また来週も先生が取り組まれているサービスについて、その意義と有用性ご紹介できればと思いますので、
はい、
引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お話は、兵庫県尼崎市にある子羊クリニック院長の小松康さんでした。来週も引き続き小松さんに伺います。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声は、ラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。